皆さんおはようございます。1960年代後半、ビートルズのジョン・レノンが Give Peace a Chance、 平和を我らにという反戦ソングを歌いました。そのコーラス、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。50代後半から60代以上の人が多分知ってると思います。All we are saying, give peace a chance って聞いたことありますか？私の歌でもなんとかなんとか竹原さんに来てちょっと伴奏してもらったらよかったです今国会議事堂では戦争反対、戦争反対って若者やってますけど、昔はこれだったんですね。 All we are saying is give peace a chance。我々が主張しているのは平和にチャンスを与えてください、平和を我々にというコーラスを歌っていました。世界各地の反戦運動で多くの若者によって歌われました。当時私は小学生からですね、ちょうど中学生になったくらいの頃でしたから、ベトナム戦争の反戦運動に参加することはありませんでした。けれども反戦の象徴である平和のマーク、ピースマーク、皆さんご存知でしょうか。ピースマーク、これはほとんどの方が知っていると思いますけど、ピースマーク、現在でもこの平和運動や反戦運動のシンボルマークとして使われています。このピースマーク、誰がデザインしたのか作ったのか分かりません。いろんなこれ起源に関する説があります。まず平和を象徴する鳩の足跡をデザインしたんじゃないか、このこういうのが鳩の足跡じゃないか、あのオリーブの枝を加えて鳩が降りてきますね、天から。平和の象徴で鳩の足跡じゃないか。で、他には1958年にイギリスの平和団体が核軍縮、英語ではニュークラーディスアームメントって言いますけど、そのニュークラー、核軍縮、核兵器を軍縮、縮小させる、皆さんから見てこう N、こうか、こうなるんですね。 N とそして D を45度傾けて組み合わせたのがこのサインではないか、まあ、要するに戦争反対。今度オバマ大統領が広島を訪問しますけど、核軍縮どころか核の、撲滅を歌っています。まあ、こういう説があります。中学生になったばかりの私には、反戦を象徴しているこのピースマーク、これはピースマークですね、こっちは何ですか、ピースサインです区別をマークとサイン両方は覚えてください。なんとなく反体制的でかっこよく思いました。よくこのシンボルの意味が分かってなかったんですけども、かっこいいと思っていました。ですからランドセルかどっかの切れ端の皮を切ってきてですね、勝手にこのピースマークを自分で切り抜いて作りました。そして母親にお願いして、中学生でしたからユニフォームを着ているので、あの制服着ているので胸にぶら下げるにいかないので、カバン、体操着かなんか入れるスポーツバッグにこれを貼ってくれと言って縫い付けてもらいました。で、このマークをつけてですね、自分は反体制、反戦なんだっていうことを中学1年生くらいだったと思うんですけど、象徴して一人で家に行っていました。かっこいいと思ってました。けれども、どのようにすれば本当の愛や平和を得ることができるのか全く知りませんでした。当時のヒッピーが主張していた愛と平和に対して憧れていたのかもしれません。ジョン・レノンのビートルズの曲にも愛がすべて、All You Need Is Love っていう曲があります。これは歌いません。現在も世界中の人々が愛と平和を必要としています。大勢の人々が愛されることや平和な暮らしを心から望んでいます。ピースマークもビートルズの歌も愛や平和の象徴にはなりますが、実際はどのようにすれば私たちが本当の愛や平和を得ることができるのかは教えてはくれません。今朝、主が私たちに与えてくださる愛と平安について、 ヨハネの福音書14章から見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通してあなたが語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を、今朝ヨハネの福音書14章23節から29節見てまいります。お開きください。この連休を利用して国内外へ旅行中の方々がいます。教会の若い家族の交わりである YFF ヤングファミリーフェローシップも昨日から群馬県の赤城山バイブルキャンプ場へ出かけています。総勢33名の方が参加されています。また今週火曜日からの連休を利用してこれから旅行に出かける方もいらっしゃるでしょう。旅行は出かけて楽しいものですけど、やはり我が家が一番心が休まるという方もいらっしゃると思います。ですから家族はどこか連れてってどこか行きたいと言っても、うちが一番休まるからうちにいようという方もいるかもしれません。使徒ヨハネは私たちが安心して住める場所、居場所を主イエスが備えに行ってくださる、そのことについてこの14章の最初2節でこのように言っています。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。主イエスはエルサレムに入城した後、律法学者や祭司たちによって捕らえられて、そして十字架で死に、3日後に死に勝利してよみがえり、その後天に戻られることを弟子たちに伝えていました。まもなく訪れる弟子たちとのこの地上での別れを前にして、主イエスは弟子たちの居場所を父なる神の家に備えに行くこと、そしてそこには弟子たちの居場所が十分にたくさんある、そのことをこの14章の最初で話していました。そして心配しないようにと彼らを励ましました。英語の聖書、ここに出ている NIV では、たくさんの部屋がある Many rooms と書かれています。言語では居場所とか、また住まいという意味が、あります。私たちが安心して住める場所は天にあっても地にあっても主イエスが共にいてくださる場所です。父なる神がいつも一緒にいてくださる、住んでくださるところ、主が与えてくださる平安がある場所を指しています。この連休にも主が共にいてくださる場所で心休まる時を過ごしてみてはいかがでしょうか。2番目に14章の23節後半から25節を見ていきます。主イエスは14章の23節でこのように言っています。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。主イエスが与えてくださる平安の約束は、神が一緒にいてくださるということです。一緒に住んでくださるという約束から始まっています。 そしてこの約束が成就するための前提条件として23節と24節に記されています。24節、私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。主の平安を得るためには、主イエスをこの世の救い主として使わせてくださった神の愛の言葉を聞き、その言葉を忠実に守り行わなくてはなりません。誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと、イエスはおっしゃいました。これが愛と従順の条件です。14章の25節で、主イエスが語られているように、主イエスは3年間の間、弟子たちとの生活の中で、父なる神の言葉を弟子たちに教えました。神がどれほどこの世を愛しておられるか、御子なるイエスを使わせてくださったか、そして彼らの救いのために、イエスが十字架にかかり、彼らの罪の贖いのために十字架にかかり死んでくださったことを彼らに教えていました。どれだけ弟子たちが主イエスが語ったことを教えてくださったことを理解していたかは分かりません。少なくとも主イエスが語られたご自身の死からの復活について弟子たちが忘れてしまっていたように、弟子たちには主イエスが語られたことを思い起こしてくださる助けが必要だったことが分かります。3番目に14章の26節を見ていきます。ですから主イエスは、この忘れやすい弟子たちの状況を見て、イエスはこのように約束されています。14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。英語の訳、聖書の訳、いろんな訳がありますけど、キング・ジェームズ・バージョンにはコンフォーター、慰め主、 ESV、イングリッシュ・スタンダード・バージョンと、ニュー・リバイス・スタンダードではヘルパー、新改訳聖書がこの助け主ということを翻訳しています。また新共同訳と NIV の聖書は弁護人というふうに訳しています。これら聖霊の主な働きは、愛する神の言葉を守り行うことができるように、私たちを助け、教え、思い起こさせ、主イエスが話したすべての言葉を思い起こさせてくださることです。英語や日本語の聖書が訳しているように、私たちにとって聖霊は助け主であり、弁護人であり、慰め主であり、励まし主であるということです。私たちの傍らに来て、いつでも私たちの立場に立って主張し、支持し、弁護し、そして神に取りなしてくださる方であるということです。私たちに平安を与えるという約束を成就するために、私たちが神を愛し、互いに愛し合うことを可能にするために、聖霊が助け主として使わされました。4番目に最後の27節以降見ていきます。主イエスは最後の別れの話の中で、弟子たちに平安を残すと約束されました。その平安はこの世が与える平安とは全く異なるものであることを教えられました。27節読みします。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。旧約聖書の預言者の一人であるイザヤが預言したように、イエスは平和の君としてこの世に来てくださいました。ですから主イエスは弟子たちに、私の平安を残します、私の平安を与えます、約束されました。イザヤ書の9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられる、 主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そしてもう一人、旧約聖書の偉大な預言者エゼキエルが、神の平和の契約を守るために、主イエスがこの世に使わされていることを、エゼキエル書の37章26節でこのように語っています。エゼキエル書37章26節、私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の聖女を彼らのうちに永遠に置くということは、いつも神が共にいてくださるということです。イザヤやエゼキエルが預言している主イエスの平和とは、イスラエルに対する敵からの攻撃が停止する、止むことを意味しています。主イエスも弟子たちにはっきりと、この世が与える平安とはご自分の平和は違うことを教えています。この世が与える平安とは、敵対する者の攻撃が止んで、私たちの心を煩わす心配事や問題が解決して、恐れや不安、心配がすべて収まることです。けれども、主イエスが語っておられる私の平安とは、神に信仰の基盤を置くものの平安を言っています。決して与えられた、または起こった状況によるものではありません。弟子たちが福音宣教のために出かけていって、ユダヤからサマリア、そして地の果てまで出かけていけば、必ず迫害を受け、試練や困難に出くわすことをイエスは最初からご存知です。ですから弟子たちがしっかりと主イエスの平安によって支えられ、どんな状況の中にあっても心を騒がすことも恐れることもないように、14章の27節で命じておられるのです。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと主は弟子たちに命じられました。この主イエスの平安が私たちの心の内にもあるでしょうか。神がこの平安を通して私たちに与えてくださるのが、心の落ち着きであり、また神に全信頼を置いて任せて安心だという、その平安を待ち望む神にある確信です。ですから、主イエスが弟子たちに語られた言葉を、ヨハネは16章で忘れずに記録しています。ヨハネの福音書の16章の最後の箇所、33節、お読みします。患難や苦難で取り除かれた状況で平安が与えるのではなくて、患難や苦難のただ中で平安が与えられることを主は約束されています。16章の33節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。どんな時にでしょうか。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。聖書の逆説は、平安を与えてくださる、平安が与えられることによって苦難や試練や困難がなくなるとは言っていません。逆に聖書は、イエスはあなた方にあって、あなた方は世にあって患難がありますと言っています。患難の中にあっても平安を持つことができるように、イエスは私の平安をあなた方に与えるとおっしゃったのです。ヨハネの福音書、この13章から17章は、弟子たちと杉越の祭りを会場の場で過ごされた主イエスの弟子たちへの別れの説教を記録した箇所です。特に13章と14章では、最初の聖餐式の中で主が語っておられます。今朝は5月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。冒頭で反戦運動や反体制運動等で、ジョン・レノンの平和やビートルズの愛の主張を歌った曲や、ピースマークの話をしました。平和を我らに、また愛がすべて の歌をこの後世に残したジョン・レノンの名言に次のような言葉があります。もし誰かが平和と愛は1960年に使い伏せされた浄土区と考え、それを過去に葬ってしまうならば、それは問題だ。平和と愛は永遠だから、とジョン・レノンは言い残しています。どのような理由から平和と愛は永遠だと言ったのか、その根拠は分かりません。けれども私たちが聖書を読んでいれば、神が与えてくださるキリストの平和と愛が永遠であることが分かります。永遠に変わらぬキリストの平和と愛を望むならば、惜しみなく平安や愛を与えてくださる主イエスの弟子たちとの別れの説教が記されているこのヨハネの福音書13章から17章の箇所をこの連休の時にゆっくりと時間をかけて読むことをお勧めしたいと思います。そして私たちの心の内に住んでくださる聖霊を心の内に迎え入れることをお勧めしたいと思います。この火曜日からの3連休に父なる神の愛と主イエスのくださる平安を思い巡らし、今直面している問題や心を煩わしている心配事にあって、私たちを助けるために、私たちを支持するために、私たちの必要を神に取りなしてくださるために、私たちの心の内で働いてくださる聖霊により頼んでいきたいと思います。聖餐を分かち合うときに、最初の聖餐式で語られた主の約束を覚え、助け主である聖霊が私たちの心の内に住んでいてくださり、私たちと共にいつもいてくださることを感謝したいと思います。お祈りいたします。悪を離れ、善を行え、平和を求め、それを追い求めよ。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書14章の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたがいつも私たちと共におられ、私たちと共に住み、この地上での生活を過ごしてくださることを覚え感謝いたします。またあなたが私たちのために使わせてくださった聖霊が私たちの心の内に働いてくださり、私たちの必要を、また私たちのためにあなたに取りなしてくださることを覚え感謝いたします。主よ、あなたは私たちに平安を与えてくださいました。この平安はこの世が与えるものとは全く違います。主よ、どうぞあなたにより頼み、あなたによって愛されるものとして、またあなたに完全な信頼を置いて、確信を持ってこの平安の約束により頼んでいくことができるように助けてください。これより聖餐の時を分かち合います。あなたが私たちを救うために十字架にかかってくださり、裂かれたその体を象徴するパンを分かち合い、またあなたが十字架の上で流された血潮を象徴する杯を共に分かち合います。主よ、どうぞこの時にそれぞれがそれぞれの心の内をよく吟味し、思い巡らし、あなたに言い争わなくてはならない罪や弱さをあなたに告白し、あなたの許しを持って清められて、そして新たな力を受けてこの聖餐に臨むことができるように整えてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいでねして、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。